の向こうからの贈り物、御宿物語。瑠璃の住む御宿村は海のそばの小さな村です。瑠璃は波の音を子守歌にして育ちました。瑠璃のお父さんは魚を捕る漁師です。お母さんは海に潜って貝や海藻を捕る海女さんです。瑠璃は時々お母さんを追いかけて海に潜ります。でもなかなか追いつきません。お母さんはあっという間に海の底まで潜ってサザエやアワビをたくさん取ってくるのです。瑠璃はいつかお母さんのような一人前の海女さんになりたいと思っています。ある夜のことです。屋根をたたく雨の音で瑠璃は目を覚ましました。外は激しい嵐です。お父さんは慌ただしく雨漏りの修理をしています。お母さんは泣き止まない赤ちゃんをあやしています。瑠璃、海を見てこい。船や道具が波に持ってかれてるかもしれん。
おと、わかった。
瑠璃は家を飛び出しました。ずぶ濡れになりながら岸壁までたどり着きました。
ひどい波。でも浜のものは流されていないみたいだ。
ふと沖の方を見ると黒い物体が揺らめいています。
あれはもしかして船？あんなでっかい船初めて見た。
次の瞬間です。山のように大きな波が船に覆いかぶさったのです。そして船が見えなくなってしまいました。
あ、大変。
しばらくすると一本の帆柱が浮かんできました。次に二本目の帆柱が傾きながら浮かんできたのです。
あの船座礁したんだ。
瑠璃は立ち尽くして動けなくなってしまいました。やがて船の周りに板や柱がぷかぷかと漂い始めました。よく見るとその中に人の姿が。
なんてことだ。どうしよう、どうしよう。助けを呼んでこなくちゃ。
慌てて家に戻った瑠璃。
おと、おか、大きな大きな船が波に飲まれた。そんでいっぱいの人が海で溺れてるだ。
お父さんは目をつり上げました。
瑠璃、反証を鳴らしてこい。思いっきり鳴らして村の衆を起こしてみんな浜に来させろ。
わかった。
瑠璃は村の真ん中の櫓に向かって走りました。櫓のはしごをスルスルと登り鐘を思いっきり鳴らしました。耳が痛むほど、手がちぎれるほど。
ゴーン、ガーン、ゴーン。瑠璃、どうしたんじゃこんな夜中に。何事じゃ、クジラでも出たんか。
瑠璃は叫びました。
大きな大きな船が沈んだんよ。
バカな、この辺は岩場じゃから大型船は近づいちゃならんのに。この嵐で流されてきたんじゃ。よその船には関わらん方がええんでないか。
村長が声を荒げました。
皆の衆、わしらの海で起きたことはわしらで解決するんじゃ。浜へ急げ、助けに行くべ。
村長の言葉に従って村人は次々と浜へ降りていきました。浜には見知らぬ姿の男たちが横たわっています。みんな大きな体で変わった服を着ていて、どうやら日本人ではなさそうです。村長が声を上げました。
ありゃ南蛮人じゃ。とにかくみんな陸に上げてやるんじゃ。焚き木を持ってこい。火を起こせ。
波打ち際では瑠璃のお母さんが男を背負って浜に上がっていきます。遠くを見るとお父さんが溺れている人を船へ乗せています。見たことのない光景に瑠璃は震えが止まりません。
なんてことなの？一体何が起こってるの？
瑠璃は
火を起こしてお湯を沸かしました。それをそばで倒れている男の口元に持っていくと、男はごくごく飲み始めました。覗き込んでみると、まだ幼さが残る顔立ちです。男はルリの手を握りしめて、かすれた声で言いました。
グラシアス。
ルリは、大丈夫だ。心配ないっぺ。と言って、慌てて手を振りほどきました。お母さんは一人の男を抱きしめています。寒さで凍えている体を自分の体温で温めているのです。お父さんは何人もの人を浜に運んではまた海にこぎ出します。御宿村の人たちはこの突然の出来事にひるむことなく全力で立ち向かったのです。雲の切れ間から日が差し始めた頃には何百という南蛮人がこの小さい浜にあふれていました。村長がみんなに語りかけました。
この人らはノビスパンって南蛮人だそうだ。どこの村の門もどこの国の門も困った時は助け合うのが海の掟じゃ。みんな手分けしてうちに連れてって休ませてやってくれ。
ルリのうちにも一人の男がやってきました。それはさっきの若い男でした。むしろに横になるとぐっすり眠ってしまいました。弟たちは突然のお客さんにそわそわしています。初めて見る南蛮人の寝顔を珍しそうに覗き込んでいます。
お前らちょろちょろすんじゃない
とルリは注意しましたが、ルリもなんだか落ち着きません。それから丸一日経って、若者は目を覚ましました。ルリは恐る恐る声をかけました。
大丈夫？大丈夫？
若者は微笑みました。
グラシアス。
あ、その言葉また言った。
きっとありがとうってことなんだ。
すると弟たちが、
グラシアス、グラシアス、グラシアス
と繰り返すのです。
はははは。
若者は声を上げて笑いました。
へえ、笑い方は日本人と変わらないんだ。この人のこと、なんて呼んだらいいんだろう。
ルリは自分を指して、
私は、ルリ、ルリ、ル、リ、
とゆっくり言ってみました。すると若者も自分を指して、
おう、メジャーもホセ、ホセ、ホセ
と答えました。
あ、ホセって言うんだ。
なんだか少し言葉が分かってきたみたい。次の日、一緒に浜へ行きました。あの嵐が嘘のように静かです。遠くには座礁した船が半分だけ姿を見せています。ホセはそれを見て呆然と立ち尽くしました。
ホセ、大丈夫？大丈夫？
ルリの声にホセは涙を拭いながらゆっくり振り返りました。そしてにっこり微笑んで、
大丈夫
と初めて日本語を使いました。ルリも安心して元気よく
グラシアス
と答えました。みんなで浜辺に流れ着いたものを拾い集めました。ガラスの瓶や革の靴、金色の箱など今まで見たことのないものばかりです。急にホセが
おお
と声を上げました。ホセの手には青い玉が。ルリは見とれてしまいました。吸い込まれそうな深い青です。どこかで見たことのある色。そう、お母さんと一緒に潜る深い海の色です。